正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月21日春分の日、お休みの日でございます。午後1時を回りました。どのような、ね、お休みの日ね過ごされてるんでしょうか。
ねえ、
まあ、ここに来て本当に暖かくなる日もね次第に増えてきて、
本当ね暖かくなりました、
うん、春分の日っていうのは基本的には昼と夜の長さが同じ、ねはい、されてますけども、これからどんどんどんどん昼の長さが長くなってと、いうことは屋外で楽しむ時間がどんどんどんどん増えるとも うそれだけでも僕はこうワクワクしますね。
ねえ、私もです。
昼が長くなるとやっぱり世の中の動きというのかな、自然の動きもそうですけども、こう目に見えてね、どんどんどんどん変化するのが一番こうよく見ることができるとかね、観察できる、
そうですよね。花が咲き、なんか小動物がね、小鳥がさえずりという、なんか賑やかなね、
そうですね、視覚だけじゃなくて、ね、はい、音もそうだし、ね、確かに香りもそうですもん ね、
幸せな気分にも、
いや、いい沈みになりましたね
、はい。
さて今日はですね、まあ、この番組はね気候変動の問題を扱ういろんなねそういう話題をお届けする番組なんですが、はい、まあこれから先どのような社会を作っていこうかと考えた時に、まあ、気候問題も含めてですね、環境問題も含めてちょっとですねここで昔に戻ろうというかね、過去に振り返って、
振り返り
多分ねいろんなヒントがあるんじゃないかと、
ということで、
そのような試みを今日はしてみたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はまずですね、人間の歴史の話からしていきたいと思います。
人間の歴史ですか。
どんな方もね学校で一度はこれ習ってるはずなんですでも僕はですねその年代が万年前とかね1000万年とかね、
はい、
そういうのが全然こう桁が本当に頭に入んなくて
私もなんかねどうなんだろうって、まあ生きてないのでね、その時代のこと
だいぶ昔のことなんだなぐらいのね捉え方しかなかなかこう記憶にはなくてですね、ちょっとここで復習をね皆さんと共にしたいと思います。まずね、人類、人間はですね、もともと類人猿、猿とかチンパンジーと同じ仲間だったんですよね。そう、本当に大昔ですよ、
はい、
でそのチンパンジーから別の道を人類が歩み始めたのが今から600万年前、
600万年前、
ようやくこの猿から人間の方に行ったと、でそして200万年前に今の現代人に近いホモ・サピエンスが登場します。これぐらいのその時間スケールねちょっと頭に入れておいてくださいね、
はい。
でさらにどんどんどんどんそのね時間が経って、農耕とか牧畜が始まったのが今から1万年前です、
はい、
じゃあですね、
はい、
それまで人間はどのような生活をしていたかというと、ずっと狩猟とか採集生活、木の実を取ったりね、芋を取ったり、はい、そういう生活をずっと長い間していたんですね。繰り返しますよ。ホモサピエンスが登場したのが200万年前、だけどその200万年の間の中に農耕とか牧畜が始まったのが今からたった1万年前、だからかなり長い間人間というのは狩猟とか採集生活をしていたってことなんですね。
何かをね耕したりとか自分たちで何かするっていうよりは取ったりして食べていた、
うん、農耕とかをしないから、定住生活してなくって、はい、もちろん農耕牧畜してない、ということは放浪しながら獲物を取って食べられる植物を取って、その日食べられるだけ食べてという生活、もちろん電気もなければ冷蔵庫もないので、食料を貯めておくわけにいかないので 取れたものはそこで食べきってしまうというね、なんかこうなんかエコな生活とも聞けなくないけど大昔は長い間人間はそんな生活をしていたんですよ。
そうなんですね、うん、
でたまに運よく動物と出会ってね、肉が取れてお肉を食べるタイミングも多分あったでしょうけども、
はい、
逆に言うと肉がない日は何日もあるわけですから、その間植物の種とかお芋とかを食べていたと、
うん、まあね、あの本当種とか実があったとしても、うん、食べたらなくなるから次に行こうみたいな、
そう
そんな感じですよね、
うん、なので定住ではなくていわゆるこの放浪生活というのかな、
うん、
定住しないであちこちこうろうろしながら生活していた、
うんうん、という想像ができますよね、
はい、600万年前ずっとそうした生活を続けた後、
はい、
最後の1万年であの農耕とかね牧畜が始まりました、はい、先ほどお伝えした通りですね、うん、こうやって考えるとね、あの農耕牧畜って人類の歴史上その長さの600分の1しかないわけです。
これで見ると本当ね、分かりやすい、
最近のことなんですね。
そういうことになるんですね、うん、
さらに言えば今から5000年ぐらい前にいわゆるその古代エジプト文明とかメソポタミア文明なんかが始まって、
はい、習いました、
うん、最後の100年から150年ぐらいでようやく産業革命というのが起こります。
はい、
でさらにどんどんどんどん進化していって、パソコンとか携帯とかインターネットとか SNS、
うん、
このあたり普及したのがここは本当に10年ぐらい、
思えばそうですよね、
うん、
急速な成長はありますけれども、うん、思えば100年も200年も前からじゃないですもんね。
そうなんですよ。だからその極端な言い方をすると、人類600万年の歴史の中で、今のような暮らしになったのは最後のほんの一瞬、つい最近、
最後とか言ったらなんかドキッとした
今その600万年の最後、ね、
あ中で ね, 最後 ね, そうね、うん、はい。
だから人類の歴史の大部分っていうのは定住せずに、狩猟をしたり植物の、まあ、木の実とかでそういうものを取って移動しながら生活していたんですね。
まあ、でも自然と共に生きていたというのは、うん、まさにエコな生活をしてたというのは想像つきますね。
そう、それが今ね振り返ったらこれエコな生活だなってなんとなくね皆さんも、あそうだよなって思いますね、うん、僕も思います。ということはね、今僕たちが目指している、
はい、
あの生活、その環境に負荷をかけない生活っていうのは、うん、割と人間は長い間大昔からやってきた、かなり長い間やってきたっていうことも言えなくもない。
私もそんな気がしました、今お話ししてて。
なのでその昔のことを振り返るっていうのはやっぱり未来に向けてね、未来のことを考える時ってすごく大事だなって僕は思うんですね。
本当にそう思います。
でも別の見方をすると、そのじゃあ今これから環境に優しいね生活をしましょうと、負荷をかけない生活しましょうって言ったら、そうか、じゃあ肉は食べられなくなるんだなとかね、
うん、
ゆっくりのんびり過ごして、お買い物行って、ずっと一つの場所に住んで暮らして、環境のいい場所に暮らして、それをじゃあやめなきゃいけないのかっていうふうにも思えますよね、エコな暮らししようと思ったら。でもそれは僕たちは手放せない。多分ねほとんどの人はそれは嫌だ無理だってなると思いますね。だってこんな便利でね、もちろんその生活になったら電気ガス ないことはないけどもね、あのインフラはあるけども、使わない生活ってありえないじゃないですか。
まあそうなんですけど、
うん、
なんか私は食い地が張ってると思うので、
うん、
あのどうしてもその新鮮な取れたてのお野菜とか取れたてのお魚売ってるとことか求めちゃうんですけどね、
うん、
なんかそう思うとそういう場所に移動して生活っていいなとかね、
うん、
すいません後先を考えずにふと思ったりした次第でございました。
僕も理想かなと思うんですけどもね、
ただ
それは現実的には今の社会ではなかなかそこの、うん、形にその大きく社会を変えるっていうのは難しい、
はい、
ただやっぱりエコな生活って考えたらそこも考えていって、うん、いいアイデアをね作り出してできることをやっていくっていう方向は大事かもしれませんね、うん、まあ、今日はですねその過去をちょっと振り返ってね未来を考えるというテーマなんですが、これもちろん気候変動問題にも関係してくる問題なので非常に重要ですよね。後半もねこの話を続けたいと思います。ここで1曲お届けします。
エリック・クラプトンで Better Make It Through Today。
That's what the people say. And if I can't make it through tomorrow, I better make it through today. I have had my share of troubles, it's nothing new to me, when I look around me, all I see that's what the people say. And if we can make it through tomorrow, better make it through today.
エリック・クラプトンで Better Make It Through Today をお届けしました。
はい、今日は人類の歴史を振り返って未来のヒントを得ようという試みでお話を進めておりますが、はい、ちょっと行き詰まりそうですがちょっとね、前半振り返りますと、はい、人類600万年の歴史の中で今のような暮らしになったのは最後のほんの一瞬であって、うん、人類の歴史の大部分は定住せずに狩猟、植物の採集をしながら移動しながら生活をしていたという事実、これを前半にお話ししました。これをですね、その気候変動のその気候という観点から見ていくと、実はですね、こんな話がありまして、文明というものを作り出してから人類の大半は年間の平均気温がだいたい10度から 15.5 度の範囲で生活してきているんだそうです。
そうなんですか。
うん、この範囲がですから、その気候は一番いい、でそこに文明ができているということなんですね。でちなみにね、今のその年間の平均気温をちょっと調べてみましたら、東京の場合は 15.8 度、大阪は 17.7 度です。
そうなんですね。
なので今までは10度から 15.5 度の範囲で生活していたものが、やっぱり全体的には温度が高くなってしまっている、気温が高くなってしまっていると、
ね、
まあ、これはですから、まあ、温暖化が急速に進んでいる一つの、まあ、現れなのかもしれないですね。 で、まあ、その地球温暖化もちろん止めなければいけないんですけれども、その取り組みも非常に重要ですけれども、なかなかすぐには止まらないということは、はい、まあ、この番組でもね、なかなか、まあ、何回となくお伝えしている通りであります、
はい、
でですね、そんな中ですね、実はね、実際にこんな動きがあるというお話なんですが、今ですね、快適な気候を求めて移住してしまおうという試みが実際にこれね始まっているんですって。
そうなんですか。
荻野さん、おいしいものを食べに行くんですか。そうそう、かもしれませんけども、
あちこち行っちゃいますけど、
はい、快適な環境を求めて移住しようっていう、そういう試みが実際に始まっています。
あらら、
皆さんはですね、気候オアシスという言葉をご存知でしょうか。
気候オアシスですか。
こんな言葉があります、
ええ、
地球温暖化によって暮らすのに最適な環境となった場所のこと。なので、今まではちょっと気温が低かったのが温暖化によって快適な気温になった場所、などなど、これが気候オアシス、
はい、
と言われてるんだそうですね。
そうなんですね。
で、その気候オアシスに住処を変えてしまおうという試みが今始まっているということなんですね。で、例えばね、これアメリカの例なんですけども、今アメリカで気候オアシスとして新たに注目されている場所があります。ミネソタ州やミシガン州など、このアメリカ合衆国の北部の州、カナダに近いあたりなんですね。
はい、ね、今まで寒いかなって思うようなところですよね。
ですね、標高も少し高かったりね、
はい、
で、これらの州はですね、豊富な水資源に恵まれ、で、今後はさらに冬の寒さが和らぐと予想されています、温暖化によって。
そうですね、
なので、このあたりがアメリカでは気候オアシスとして言われてるんだそうです。で、実際にここ数年ですね、
はい、
大体あのアメリカの場合は、あの高齢になってね、あの退職した後、最後ゆっくり過ごすのはどこかなって考えた時、皆さんご存知でしょうかね、フロリダ州のマイアミとかね、あったかい温暖な穏やかな場所、このあたりがもう定番だったんですが、
はい、
実はですね、ここ数年はですね、フロリダの方ではなくてミシガン州でその住まいを購入する人が増えてるということなんですね。で、皆さんアメリカのね、州の場所ってなかなか分かんないと思いますが、
はい、
あのアメリカの北東部に五大湖っていう大きい湖があります。
はい、
で、この辺りの州ですね、今お話しした州というのはね、ミネソータとかね、
ちょっと地図見られ、ね、ご覧になっていただけたらと思います。
そのフロリダ州っていうのは地中海の、カリブ海の方、
ね、
南の方です。メキシコに近い方なのでね、やっぱり温暖化によって少し北の方にある州が気候オアシスとしてすごく今騒がれてると。
そうなんですね、まあ、それなりに対応していこうという動きがもうすでに始まってるということですね。
そうなんですね。で、あのミネソタ州のダルースという町があるんですが、
そこはちょっとわからないですが、
この場所はですね、気候難民の安息地として名前が現地では知られるようになってるんだそうです。で、また若い世代には比較的物価が安いバーモント州、これもね、北の方の州です、人気だそうで、州としても移住してきたリモートワーカーに補助金を支給しているほか、現地の農業共同体がポスト資本主義を志向する人たちのある種の避難場所みたいな、そんな役割になってるんだそうです。
そうなんですね。
なので行政の方もそれを後押ししてるということなんですよね。
でも、まあ、あの人があまり住まない地域にね、そういうふうなサポートをして行政も力を入れてるということで、まあ、皆さんにとっても住みやすいし、ということなんですよね。
そういうことですよね。気候変動対策の両輪ってね、
はい、
あの緩和と適応ってこの番組でお話したと思いますが、
ね、はい、番組で教えていただきました。
この気候オアシスへの移住計画はこれ適用に当てはまると思うんですよね。
そうですよね、適用されてますね。
今まではその移住、気候がおかしくなったから移住しようっていうのは、例えばあの南の島の、僕が以前 お邪魔したツバルという国、
あの
温暖化によって海水面上昇によって国がどんどん住めなくなって、ニュージーランドに移住する、これも実際進んでるんですが、これって結構余儀なくされたものですよね。
そうですよね。
で、こういう形ではなくて、積極的に、まあ、ある意味そのポジティブにというかな、あの移住していこうという取り組みが現実化されている。現在ですね、こんなデータもあります。外国への移住を希望し、それが実現できる環境にある人ってどれくらい世界でいるかというと、大体40億人ぐらいいる ていう資産があります。
外国への移住ですよね。
そう、
へ、
今すぐにでも行けるという立場の方々が40億人、
すごくたくさんいらっしゃるという
計算に。この数というのは世界の若年層の人口とほぼ同じなんだ、
そうなんですか、うん、若い人たちですね。
で、まあ、こうやって考えるとその気候変動を見ていると、例えば、そうだな、海の生き物クジラであるとかね、渡り鳥であるとか、あのトナカイとかね、こういう動物たちのように、あの僕たちってこう最適な環境を求めて絶え間なくこう住みかを変えていく、こういうことに実際は馴染んでいく道しかないのかもしれないなと。
道しかない、ね、でもそういえば、でもそういう考えて来られた先人、昔の人たちの生活に近づいたり、まあ、学ぶことも多いのかななんて思いますよね。
あの当時の方々は必死だったと思うんですよ、決してこれは気持ちいいなじゃなくて非常に辛いね、生活厳しい環境だと思いますね、そんな狩猟生活なんてね、だけど今その時代の人々の生活を振り返ってみると、いろいろヒントがたくさんあるなっていうのはこれで分かると思うんですね。
いや、本当分かります。
でこの気候変動がどんどん進んでいくと、それがやっぱりその道しか僕たちもなくなっていくのかもしれないなっていうことなんですよね。まあ、繰り返しますけども、人類は歴史の大半放浪の民でしたから、私たちは住み慣れた土地を離れて移動することで人間であることの意味を再発見するということになるかもしれないですよ、これは。
なるほど。
だからこうやってスタジオ、ね、ラジオのスタジオでこんなおしゃべりをする仕事なんてもうなくなるかもしれないですよ。
今日は北海道からお届けしています
とか、ね、そうそう、環境いい場所を求めてね、
はい、
あの夏になったら北海道、冬になったら沖縄とか、それが普通当たり前になる、まあ、ちょっと極端ですけど、そういう世の中になるのかなという気はしなくもないですね。
なるほど。
まあ、いずれにしてもちょっと積極的ポジティブに考えていくっていうのは逆に大事かもしれませんね、
はい、かもしれませんね、
はい
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
今月も、はい、防災グッズプレゼントということでね、はい、どしどしお便りお寄せください。宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球に行くことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。